クリスマスが近づきますと、キリスト教や教会に対して、多くの人たちが心を開くような、そんな感覚があります。どこか皆さんが街に行ってもですね、賛美歌が流れて聞こえてきたりですね、テレビでももしかしたらクリスマスの意味は何ですかっていうようなそういう番組が取り上げられたりしますと、イエス・キリストがお生まれになったっていうことが何か自然に一人一人の心の中に入っていくような、そんな時がこのクリスマスを迎える時です。先日もローマ法王がですね、来日してニュースでも取り上げられて、ここはプロテスタントの教会なんですけど、あまり法王様とは関係ないんですけれども、東京ドームに5万人ぐらい集まって、こんなにキリスト教やクリスチャンやそういうことに関心持っている人がたくさんいるんだ、ちょっとびっくりしたような、そんな感覚がありました。グッズがすごく売れたそうですね。もう前にいろんな法王様のなんかがあるとみんながこう行列で買ったっていう、いつこの日本はキリスト教になったのかなと思うぐらい、そんな感じをいたしました。このクリスマスは教会が掲げていく希望の灯火、イエス様が私たちの心の中に温かい光、慰めの光、それを与えてくださることを待ち望んでいきたいなと思いました。今日先ほど火をろうそくに灯してもらいましたけれども、イエス様っていうお方はこの灯された火のように象徴されるようなお方であります。この光っていうのは、暗くてもこの部屋はちょっと今日明るいですけれど、でもこのろうそくの火の光で暖かくこう周りを照らすっていうのがあると思いますね。どんなに暗い中に生きていたとしても、私たちはイエス様を心にお迎えすると、その心に火がついていく、あったかい火が、喜びの光が私たちの人生を照らすようになっていくっていう、これは言葉で聞くとですね、なんか良いお話のような、ああ火があるんだな、そういう灯火を私たちにくださるんだなっていうのは感覚的にはわかると思うんですけれど、じゃあ実際生活ってどうなんですか。私が生きている社会の中でどうやったらこの灯火を心に収めて、この灯火のようにして生きていくことができるかっていう、そのことを今日は聖書の中からご一緒に見ていきたいと思います。今日はちょっと難しい聖書の箇所を読んでいただきました。イエス様のお誕生っていうのは、マタイによる福音書、ルカによる福音書、マルコによる福音書、ヨハネによる福音書、4つの福音書があるんですけど、その最初のところで、イエス様がどういうふうにお生まれになったのかっていうのが説明されている、書かれているんですけれど、マタイだけはちょっと難しい。毎年この時期になると牧師はイエス様のお誕生の物語をここでお話しするんですけど、私は数年間このマタイによる福音書の最初の部分を避けてきました。もういろんな人の名前がずっと出てきてですね、もう聞く方も嫌になると思いますし、語る方もちょっと難しいと言いましょうか、語りにくいようなこともありますので、その後の出来事とか他の福音書をやってたんですけど、もう毎年やってますと、もうみんなも聞いたことがあるっていう風になってしまうと思いましたので、今年はこのマタイによる福音書のちょっと聞きづらい、読みづらい、たくさんの人の名前が出てくるような箇所から始めることにしました。でもこれは決して難しいとか何か意味がわからないっていうことではなくて、神様が聖書の中から私たちに伝えたい大切なメッセージがあるんだなって思いました。一つはこれは家系図のようなものがずっとマタイによる福音書一章のところで書かれています。誰によって誰が生まれて、そしてその人によってまた次の誰が生まれてって、こう、歴史っていうか、私が今存在しているのはたまたま偶然、何か運命のようにして今いるんだっていうことではなくて、この一章の系図は何を意味しているかっていうと、家 神様の摂理の中で、ご計画の中で、私は今この時代にこの時に生かされているっていうのを知ることができるっていうことが、このマタイによる福音書の最初の系図の意味でもあります。先日地域の小学校がですね、課外授業で地域探検っていうのがありまして、この地域にいろんな施設がありますけれど、そこをグループを作って訪問するっていうような企画があったんですね。で、学校から電話がありまして、教会もぜひ訪問させてください、まあ、毎年結構来てるんですけれど、この地域にある教会ってどういう教会なんですか。で、子どもたちが30何名やってきたんです。で、保護者の人もついて行きました。先生もついてきました。で、教会について教えてくださいっていう、まあ、そういうふうにありまして、子どもたちに、まあ、授業とまでは行きませんけれど、教会ってこういうところなんだよっていうことをお伝えするっていう機会がありました。みんな子どもたちがですね、ペンと紙を持って、もう熱心にこうやって全部メモってる、まあ、教会ってこういうところなんです、この教会は何年にできたんだ、まあ、そういうことを一生懸命こうメモって、すごいなーって、あ、こういう風景あんまりいつもの教会では見たことなかったかもしれないんですけど、もう熱心に、そして最後に質問ありますか、もう子どもたちだからもう何人もこう手を挙げるんですね。誰かの子どもに指して、そしてまあいろんな子どもたちがもう無邪気に質問するんです。何のためにみんな教会に来てるんですか、日曜日になんでみんな来る必要があるんですか、どういう意味があるんですかっていうふうに、まあ、質問をするっていう子どもがいました。まあ、子どもの質問っていうのは本当に難しいですね。何のために皆さん来てんですかって言われて、まあ、ちょっと皆さんに聞いてみたくなるような、そういう質問であると思いますけど、まあ、そこで端的にすぐに、まあ、答えなきゃいけませんので、もう本当に心ではお祈りしながら、神様助けてください、知恵を与えてください、ちゃんと子どもに答えられるようにしてくださいってやったんですけれど、でも何のために私たちは集まっているのかなって、あんまり深く自分でも問いかけたことがなかったんですね。まあ、日曜日は教会ですからとか、日曜日は礼拝がありますから皆さん来てくださいねっていうのはあるんですけれど、教会に来ると何の良いことがあるんですか。なんでみんな時間、他の時間いろんなことできるのに、その時間は置いてこの教会に集うっていうことをみんなしているんだろうかって問われた時にですね、ああ、それはとっても尊いことだな、大切なことだなって思いました。今日賛美歌で236番っていうのを歌ったんですけど、見張りの人よっていう、見張りの人に呼びかけるんですね。いつまでこの闇は続くんですか、いつまでこの恐れは続くんですか。この世で生きていけば、私たちは光なんて見ることができないことっていっぱいあると思います。だから私たちは心でこんな問いかけを持って教会に来ることがあるかもしれません。暗闇はいつまで続くんですか、私の悲しみはいつまで続くんですか、私の人生の憂いは今後どうなっていくんですか。たくさんの祈りを抱えて私たちは来るんですけれど、ここで発見します、御言葉に出会います。それは何かっていうと、旅行く人よ、光は輝くよって、聖書がいつも私たちに呼びかけてくれるんです。だから私は子供たちが何のために来るんですか、みんなが喜んで幸せになるためだよ、聖書の言葉で元気になるためだよ、生きる勇気と希望をみんなが聖書に触れることを通して、教会でお祈りすることを通して心が満たされるんだよって、まあ一言で答えました。まあ多分よく分かったか分かんないかはもう お委ねしますけれども、でもそうだなって思いました。私たちは元気で来る時もありますし、まあ、全部解決して神様賛美しますっていう思いで来ることもあるかもしれませんが、多くの人はもしかするといろんなお祈りの課題を抱えて教会に来ると思います。憂いもある、悲しみもある、心の傷もある。でも不思議なことは、聖書がいつも喜びのメッセージを私たちに語ってくださるっていうことなんです。まやかしではありません、気休めでもありません、 私が勝手に何かそういう言葉を伝えているっていうことでもありません。どの時代でも聖書に手を触れて生きていく人は希望や励ましっていうものが確実に心に語られていく。光はあるんだろうか。大丈夫、光はありますよ。だから私たちは暗闇を抱えていて気持ちが重たくなってここにいるかもしれませんけど、ぜひこのメッセージを信じてほしいんです。いつまでも自分の心のモヤモヤにそれをずっと抱えて生きてほしくないんです。許せない自分だな、愛されてない自分だな、人生生きていても面白いことは一つもない、寂しいな、もちろんこれあります。でもそれは真実じゃないんです。私たちの生きる真実は何かっていうと、神様は私たちを本当に愛していてください。そしてどんなに暗い世界に生きていても、光は必ずあなたに照らされるっていう、これを私たちはまだ見ていないかもしれませんし、本当かなってちょっとこう半信半疑の心もあるかもしれませんが、心で受け止めてほしいんです。今日分かった、そうだ、自分の憂いとかモヤモヤとかいろんな気持ちはもう横に置いて、聖書の言葉を信じて生きる私にしようって、この決断はですね、私たちの未来を変えていきます。そうだ、自分の思いはずっと抱えてたけど、もっと深く豊かに私の人生には聖書の言葉があるんだっていうのを心に受け止めていく。今日の系図の中に表されているメッセージの一つはそうです。今生かされているのは神様の大きな恵みの中で私が今この場所に置かれているっていうこと。一章の十二節のところを見ますと、バビロンへ移住させられた後っていう言葉があります。まあこれは旧約聖書の出来事を表しているんですけれど、昨日テレビを見ていましたら、池上さんがキリスト教を解説していてですね、かなり長い時間、もうすぐ終わるかなと思ったらですね、もうゴールデンタイムにキリスト教のことをものすごく丁寧に説明していました。キリスト教にはこういうカトリックとプロテスタントがあってとか、世界中にはどういうふうに、みんな信じていてとかですね、そしてなんで、みんな信じているとかですね、日本ではどんぐらいの人が信じているとかですね、クリスチャンが多い県は どこの県かとかですね、いろんなことを教えていただいて、ああなるほど、池上さんすごいなと思いましたけれど、そういうふうにキリスト教に触れるっていう人たちが、まあ、結構いるんですね。でその中で、まあ、長崎県の五島列島にそういう教会が建てられてですね、その村の人たちはみんなこうクリスチャンっていうか、たくさんの人がこうキリスト教徒になっているっていうような村が紹介されているっていうことがありました。まあ、カトリックの教会ですけれど、毎朝6時になると、まあ、蒼天祈祷会のようなもみんなお祈りに教会に集まるっていう風景が映し出されていたんですね。でインタビューをしました。でいろんなインタビューを聞きながら、そのクリスチャンの人が答えた言葉は、私の人生には祈りがなくてはならない、祈りなくして生きることはできないって、まあそういうようなことを告白している言葉を聞いた時にですね、あ本当にそうだな、この人生、私たちの生活、いろんなことあります、憂いも楽しみもいろいろありますけれど、祈りなくして生きることのできないようなその生活を神様は私たちに与えてくださっているんだなって思いました。十二節でバビロンっていうのは、旧約聖書の中で昔はバベルの塔っていうその語源があるそうですけど、バベルの塔っていうのは神様に近づくために、私たち人間力を合わせて高い塔を建てよう、神様よりももっと偉大な存在だっていうことを人間で力を合わせて示そうって言って、バベルの塔っていうのを建てたっていう歴史がありました。 でもそのバベルの塔は壊されてしまって、そして今度バビロンっていうところは一つの象徴ですけれども、それは本当に偶像礼拝、神様なきところ、信仰がないところ、大切にされないところ、そういうところにある時イスラエルの人たちが捕囚の民として連れて行かれる。本当に大変でした。苦しかった。たくさんの痛みを背負うような人生の中に置かれていったっていうのを、まあ振り返ればですね、バビロンの移住させられた後って書いてありますけど、イエス様の恵みを伝える聖書の中にこのバビロンへ移住させられるっていう出来事があったっていう。聖書の中には喜びの福音がたくさん語られていますけれど、まあ、ある人がどう調べたかどうかは分かりませんけど、同じように人の苦しみも語られているっていうのが聖書だそうです。限りない喜びも語られていますけれど、限りない深い人間の痛みも聖書の中には語られている。だ、両方あるんです。じゃあなんで神様がいるのに苦しみがあるんですか。私たちの歴史も振り返ってもそうだと思います。苦しみを一つも経験しないでここまで来た人は一人もいないと思います。悲しみの涙を流さないでここまで生きてきた人は一人もいないと思います。神様がなぜ愛だっていうのに、クリスマスの時には教会ではそういうふうに言うのに、人の世にはなぜ苦しみがあるのか、それを説明してくださいって言われると、まあとても難しいことがあるかもしれませんね。バビロンっていうのは苦しみの象徴です。でもこれを通って今日の聖書の箇所16節、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったっていうところに行き着くっていうことがあります。苦しみは苦しみのままで終わったんじゃないっていうことを示しています。今本当に難しい問題を抱えている人がいると思います。で、これの結末っていうのはどういうふうになっていくんだろうかっていうのは心配していることだと思いますけれど、聖書に照らし合わせてそれを見ていくと、それは必ず最善な益となっていきます。私の痛みが最善になるの、益になるの、良いことになっていくの、いやそんなこと信じられないと思うかもしれませんけれども、もしそういう方がいたら一緒に礼拝をし続けてください。聖書の言葉を聞き続けてください。この恵みから離れないでいてください。そうするとどうなっていくかっていうと、あのバビロンを経験していたような人たちの歴史の中で、その最後には行き着くところにはキリストがお生まれになったっていう出来事に導かれていく。これは希望の印です。喜びの出来事です。今の憂いは良いことに変えられていくっていう、これを私たちはもう信じていていいんです。じゃあ苦しみの意味は何ですか。私の人生にも苦しみってありました。本当に前が見えないっていうか、希望を持つことができないこともたくさんありました。でもその時は一つはものすごくお祈りした時期でした。振り返ってみると、人は本当に何か私自身は単純なもので、喜びの時にはあんまり深く祈るっていうことをしないような時もいっぱいあります。順調に何かものが進んでいるとですね、別にお祈りしなくても大丈夫と思ってしまうような心がありますけど、本当に自分の力が弱いと思う時、この先が見えないと思う時、どうしていいかわからないと思う時、神様私を助けてくださいって何か心から祈りが生まれてくるんです。それは本当に深い、そして信仰が養い育てられている時期って言ってもいいかもしれません。信仰っていつ育てられるのか、いつ豊かになるのか、 神様への思いがどのように私の心に満ちるかっていうとですね、この苦しみの時に私たちが手を合わせるだけでいいです。いい言葉なんて言わなくていいです。信仰の立派な言葉を並べなくてもいいです。大変な時に手を合わせて、神様私を助けて憐れんでくださいって祈るならば、私の心に聖霊の恵みが広げられていくっていうか、信仰が深められていくっていうような時を神様は備えてくださるんです。小さなコップがここにあると、想像して、このちっちゃなコップだと入れる量は限られます。まあいっぱい水飲みたいな、もう喉が渇いてしょうがないからいっぱい水飲みたいなと思っても、差し出されたコップがちっちゃい器だったら、まあそれなりにしか注がれないっていうことがあるかもしれません。私たちは心の内で本当に皆さん上乾く時があると思います。本当のことを教えてほしい、神様がいるなら示してほしいって、そうやって心で願うこともあるかもしれません。そうするとどうするかっていうと、神様はものすごい大きな恵みを私たちに注ぎたいと思うので、受け取る器を広げようとするんです。ちっちゃな器、考え、もうそれだったら間に合わないんです。いつ私たちはこの神様の恵みを、器が広がっていくかっていう、苦しみの祈りをした時、神様を本当に求めた祈りをした時に、私たちはだんだんだんだん信仰の器が空っぽであったとしてもいいんです。広げられていき、バビロンを経験した人たち、本当に大変な歴史をずっと経験していた人たち、旧約聖書と新約聖書の間500年の歴史があったって言われます。500年ですよ。結構長いですね。500年間は何も予言の言葉も示されなかった。もう人々は見捨てられたんじゃないか、神様に。500年間も何も神様の言葉が語られなかったこの時期がイエス様の生まれる前だったんです。だからもうカラッカラに乾いてた。スポンジで言えば本当にもう乾いていて、水を吸収したいと思っているような状況だった。人々は祈ってました。神様、救い主を与えてください。助けてください。500年間もずっとずっと祈っていきながら、その人々の心が広げられていく歴史を通過して、ついにメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったって、こうドッカーンって神様の恵みが心に注がれるような、そうだったんだ。突然来たんです、これが。苦しみだけが私の人生だって思っている現実の真ん中に、キリストがあなたのためにお生まれになったっていうこの出来事を神様が示してくださった。私たちはこの器を今用意されていると思います。虚しいって感じることがあるかもしれないし、なんで私の人生には祈りなくして生きることができないような憂いがいつもあるんだろうか。一つの問題が解決したらまた次の問題が次に来るっていう。いつまで私の中には憂いがあるんだろうか。いつまで闇は去らないんだろうか。今日の賛美歌ですね。でも知ってください。アドベントのこの第一に一つの光がつきました。ここでものすごい大きな希望が天から与えられたって示されていることなんです。あなたを照らす光は来る。あなたは救われる。どんなに罪にまみれたとしても、どんなに闇が去らないのかっていう祈りが私たちの心から離れなかったとしても、あなたを照らす救いの光は今日、このアドベントの第一の日曜日の時、照らされるから、それを信じて、待ち望んで生きていこうって、神様が私たちを呼びかけていてくださると思うんです。この苦しみの器は神様の恵みを受け取るために備えられています。皆さんの痛みや憂いは何のためにあるかっていうと、そのことを通してあなたはより豊かな神様の恵みを受け止めることのできる人になっているはずです。 ですから苦しみは益になっていきます。それを神様がしてくださるということを祈りつつ、今週の1週間もう一個の灯火がつきましたから大丈夫です。まあこれからどんどんついてきます。まあどんどんで4つだけですけど、皆さんの人生には恵みの上に恵みが重なっていく、そしたらまたその上に恵みが重なって、またその上に恵みが、神様にある人生は本当に素晴らしいって告白する私に神様は導いてくださいます。そこを目指して歩いていきたいと思います。一言お祈りをいたします。主なる神様、一つの光が来ました。私たちはずっと暗闇の中に生きているようでした。でも今日教会に来てあなたの灯火を見ることができました。救い主メシアが私たちのためにお生まれになった、それを心に受け止めながら、あなたの御恵みを信じながら歩いていく私たちとしてください。この年末、気温が低くなって体調を崩される時もあります。また年末、いろいろな忙しさの中で生きていかなきゃいけない時もあります。神様、どうか優しい光で私たちを癒してくださり、あなたの支えの中で、守りの中で、一日一日祈りを重ねながら歩いていくことができるようにお守りください。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。